トークの後半ですが、立石さんも京都なんですよね、お住まいが、ね、じゃあ、散歩されたりとか皆さんされますか、立石さんとか。
いやもう歩いてないんですよね、外
どんな生活してるんですか、まあ、歩かない生活って。リモートワークですか今。
いやいや、まあ仕事には行ってるんですけど、もう休みの日は家にずっといてるんで、
あと出ないようにしてるんだ、
うん、もう買い物だけ自転車に乗ってやって、結構真面目に自粛生活してると思います。
じゃあもう1年半ぐらい自粛生活です、ね、うん、普段も
外は行ってないですね。
リュウトさんはこの梅雨の間、梅雨明けで何か変わったこととか、歩いたりとか走ったり、リュウトさんはしないだろうな。
うん、しないですね
いや、スポーツとかどうですか最近は。歩くのは歩いてますか、散歩とか。
散歩はまあするようなしないような、近所はたまに、うんうん、歩きますけど。
何に注目して散歩されるの、どんな場所で。花が綺麗だなとか、山が色が変わってきたねとか、あの屋台行きたいなとか。
あんまり別に本当に近所を歩いてるだけというのはあるんですが、まあ、あの静岡なんで富士山が見えるところが、見えるところはではかなり大きく見えるので、あの天気がいい日なんかはそこまで歩いて行ったりはしますよね。
あ、見えるところまで。
そうですね。
あ、なんかすごいですね、富士山が見えるところに住んでる。富士山って見え方だいぶ違うんですか、お天気によって。シルエットがとか美しさとか。
あ、全然違うというか、まあ、あの梅雨の間みたいな曇ってる日は全く見えないですし、うん、春とかでもあの霞がかかってるような日はあのこの距離だと見えないですね、はっきり言って。
やっぱり感動するもんなんですか、わあ富士山みたいな、美しいなって。
うん、綺麗は綺麗ですよね。ただまあ多分この辺の人はそれなりにあの毎日天気が良ければ見えるものなので、そこまでこう気にする素振りはしないかもしれないですけど、でもうん、まあ見えると綺麗は綺麗ですよね。
私もこのコロナで、まあ、リモートワークも多くなったせいもあるけど、近所歩くことすごく多くなって、あのえこっちに大阪にいてこっちに住んでも10年ぐらいで、イリノイと行ったり来たりとかしてますけど、例えば大文字山とか、あの京都五山であの送り火の時にあの、いろいろこう字が浮かび上がるようにこう火を灯したりとかするんですけど、大文字山が近くにあって、大とかああいう大文字山が近くにあるなって思って改めて見たことってあんまりなくて、でも近すぎて、近いと全然大が見えないんだとか、場所とかそういうこうなんか、この大文字山とこんなお友達登らないんですけど、登ってる人はなんか毎週登るとかすごく人が増えてるんですけど、あ人は登ってるなとかなんか雰囲気は感じたりするんですけど、山って見え方が違うんだなとか、普通の当たり前のことに気づいたりとか、あとそうですよね、最近気づいたのは、あのよく遥かなショーでもあの写真載せるんですけど、ある喫茶店の川の横の喫茶店のところにサギが、そこの場所を通ったら5回に1回ぐらい、なんか喫茶店のマークっていうか、こうあのケージの上に止まってるんですよ、ね、サギは1羽、鳥は1羽、1匹じゃないですよ、1羽片足でとかこう、でそれが5回に1回ぐらい見つけるとラッキーポイント今日みたいなとか、あ意外と誰も見てなくて、あここにいつも何時頃にサギがいるとしたらいるとか、昼間じゃないとか、そういうの見つかったりとか、カタツムリとか、あの最近見てます、リュウタさん、カタツムリ見てます、タテイさん、デンデン虫
いなくなった。
あれ、ね、ちっちゃい頃そこら中にいたじゃないですか、そこら中にいて、なんでかしら、私あ記憶の中にちっちゃなカタツムリをちっちゃいとこ知らずに踏んでしまったことがあって、あそれがちょっとトラウマになって、はいはい、カタツムリすごくこう悪いことしたっていうのがちっちゃい頃からあって、でしばらくカタツムリ見ないなと思って、でこう こう散歩するようになったら川の横に、なんでなんですよね、アジサイの葉って絵にもなるんですけど、形も、ある場所にアジサイの葉っぱの裏にカタツムリがいることがあるんです。それを歩きながらふっと見るといた。これもラッキーポイントですね。その辺ポイント。そういうポイントを結構集めてるんですけど、皆さんないですか？生活の中のラッキーポイント。リュウタさんがなんか下向いてる。あんまりないなみたいな形でカタツムリだったり、であと。あの哲学の道っていう疎水があるんですけど、 あそこ昔鯉いなかったのに、鯉今めっちゃ大きい鯉がいるんですよ。どこの寺から池から逃げてきたかと思うような、何十センチ、 しかもなんか去年より今年大きくなっているような勝手な勘違いをするぐらい大きくて、それが木黄金だったり、なんか黒い鯉だと、もうなんか絵になるような鯉が疎水にいっぱいいて、これもだいたいいる場所がこの黄金のはこの辺りだなとか、でいなかったら、あ、今日会えなかったとか、いろんな発見があったりしますね。そういう意味で立石さんどうですか？
やっぱり散歩ならではの楽しみ方じゃないですか。なんかまあ通勤通学でもまああるんでしょうけどね、皆さんそれぞれに。
じゃあ自分がラッキーポイント性を作るとしたら、
何だろう。あ、でもあの信号機がスムーズに渡れるかどうか、耳ちい話なんですかね。すごい。
時間大事ですもんね。
人工的なんですけど、必ず引っかかる道ってあるんですよね。京都歩いててもね。なんか相性の悪い道っていうかね。なんかまあまあそれは絶対あるんですけど、絶対、ね、原理的に、多分交通の関係上絶対引っかかるよね。何回もここっていうありますけどね。
あ、でもそれ大きいですよね。それによって地下鉄とか乗る1本逃すと、信号で止まってしまって、時間がそこで1分遅れると電車が1本乗れなかったり、バスが乗れなかったりすると、それが10分でとかっていうので、結構通勤って走りません？そう、追いかけたり。リュウタさんも新幹線だもんね。あんまりそんな間に合うように走ったりしないですよ。
いや、静岡は東海道線が全然来ないので、一本逃すと結構来ないので、特に新幹線の乗り換え駅、この辺だと三島とかまで行くんですが、そこまで行くやつが1時間に4本とかそういうあれなので、
逃すと、
そうですね、東海道線なんか東京の辺とか京都の辺とかだとバンバン来ますけど、新快速とかも来ますけど、静岡は基本的に鈍行しかなくてあんまり来ないので、結構逃すと大変ですね。
なんか東京通勤はなんかすごいとか思うけど、結構苦労されてますね。朝早かったりもしますよね。
朝、そうですね、一限の時はまあ割と早く行きますし、それだと特に一本逃すと全然次30分後とかな、長距離行くやつは。
そうか。じゃあ今度は皆さんのラッキーポイントは何かということを宿題にしましょう。でもそうやってこう同じ道を歩く機会が増えると、こう いろいろ他にも発見があって、その立石さんが今こうしていただいているうちわ、
はい、これいただい
てます。これね、世界に一つのうちわなんですよね。世界に一つって言って、実は古い布でをうちわ屋さんに持って行って、でこれをうちわにしてもらうっていう。でこのうちわ屋さん、京うちわって言うんですけど、またいつかお話を伺いたいなと思うんですが、八谷うちわって言って、でもこの、うちわ屋さんどうやって見つけたかっていうと、やっぱり疎水を歩いていて、疎水のなんか道の角に このポストカードがポッと置いてある、立てかけてあって、でそれをピッと抜いたら、あれ、これうちわ屋さんにこんなあったかなと思って、でトコトコトコっとこれを見ながら、このポストカードを見ながら、うちわ屋さん専用のポストカードを見ながら行ったら、あれ、こんなとこに 路地があったっけとか、路地を置いたらなんか長屋っぽいものがあった、私もその長屋っぽい界隈に住んでるんですけど、こんなとこにあったかなと思ったら、うちわ屋さんがあって、で、こんにちは、うちわ屋さんなんですか、あ、うちわ屋です、うちわとか言って、なんちゃってで話してたら、うちわ屋さん発見で、で多分最近あのそのうちわ去年作ったんですけど、それから1年とかちょっと前に始められたみたい。こんな路地奥でうちわ屋って見つける人いるのかなと思うんだけど、やっぱりなんか海外から来る人とかもこういたりして、で、そういういろんな和紙とかでこうオリジナルうちわを作ってくれたりして、じゃあ布とか持っていったりしてもらえますかって言ったら、そういううちわが出来上がって、で着物の綺麗って面白いので、着物そのものっていうよりこう裏とか、その歯切れを 何十年も勝手に集めてて、綺麗だなと思って、いろんな柄があって面白いなと思って集めてたのが、このうちわで生き返ったっていう、うちわ屋さんと持っていたら生き返ったっていうのですごく嬉しくて、でそのうちわがタティさんのところに、届いて、夏っぽいうちわですけど届いていて、だから、で選べるんですよ、その絵の部分もどういう色がいいとか、どういう布と組み合わせるとか、
ね、布を組み合わせるように楽しめる、
でそのうちわ屋さんに八谷さんにいつかお話を伺いたいなと思っていて、で、今計画中なのが、龍のうちわが、龍太さん用の龍のうちわができないかなというので、ところが冬の間その八谷さんお休みだったので、というふうに今ローカル発見中なんですが、立石さんにとってそのローカルってどうですか、京都にいられて場所は時々移られますけど、
まあ、完全に僕はもうね、まあ、地元っていうよりかはなんか勝手にやってきて住ましてもらってる場所みたいな感じなんで、全然ローカル感は全くなく、常におのぼりさん状態でこう、なんか住んでる感じはしますよね。
いや、私もそのものすごく小さい頃ここに育ってるけど、ここものすごく久しぶりに近所を歩くって、今まで休みになるとずっとイリノ行ったりロンドン行ってたりしてたんで、近所を歩くっていうことがなくて、そうすると本当にいろんな発見がありますね。これも長い話になるからまたいつかなんだけど、そういうふうにアーティストの人が、長屋っぽいところとかを改造してリノベートして、それで自分のオフィスにしたりとか、ギャラリーにしたりとか、そういう動きがあって、で実はそういうことを私は1960年代のノッティングヒルとかでこう調べてきてたんですよね。ノッティングヒルっていう場所、今はもう有名でノッティングヒルフェスとかがあって、でそのジェントリフィケーションが始まる前はそうじゃなかったんですけど、今も本当高級住宅街になってますけど、そんな昔1960年代にまだ再開発があんまりされてない、で人種暴動とかあった時は、そこを奥のその お金持ちの人は郊外に行ってて、都心みたいなところがちょっとその荒れていたりとかしていたんですけど、逆にその荒れている場所とかは家賃が安かったりするから、アーティストのとこ人とかも集まってきて、それでこう自分たちでこうなんていうかネットワークを作って、いろいろアンダーグラウンドな活動が展開をしたりとか、そういう場所でなんかでどんな活動があったり、アンダーグラウンドがポピュラーになっていったりとか、していったのかな、そこで DIY とは何かとか、どんなふうにメディアを作っていったのかなっていうことを面白くって、ずっとインタビューしてきて、それをプラスルーツメディア人とかに書いてきたんですが、でも地元を歩くってことをしてなくって、で久しぶりに地元を歩いたら、あれこれってなんかそういうこう いろんな家をリノベートして自分たちのスペースにしたり、どうやってそれをシェアするかっていう、そういう動きってなんかずっと話して聞いてきたことが、今なんか京都っていう場所でもなんか 立石さんがおっしゃる必ずしもそこの地元の人じゃない人が来て面白いなとか縁があって来てその縁をどうつないでいくかっていうで一人一人はインディペンデントでアートしてたりとかっていう意味でこの私浄土寺っていうところにいるんですが結構面白そうですね。そういう感じどうですか立石さん京都面白くなってきてる感じしません？
なんか逆に僕はなんか逆にそこに憧れが昔からあったような感じがするんで、なんか割と、なんか割と前からそういうのがあったのかなって、
そうです
ね、漠然と思ってはいましたね。
うん、
でまあ事実本当に年々町屋の中心部の町屋もね今どんどん空きが多くなってきてるから、もう行政がねそこにこう若い人とマッチングさせて住まわせようみたいなのも動きがあってっていうのも、やっぱりなんか住宅問題がリアルにリンクしてきてて、
そうですね。
本当にそういうところが行政としても課題になってるんだろうな、
でしばらくは観光客向けの宿とか、そういうのに力入れてきて、でもこの1年半コロナでもう観光客が激減して、京都の街自体はものすごく大変なことになっていて、でもそういうこうグラスルーツな活動っていうのは一人一人がなんとかこう息抜きながらこう面白いことやろうよみたいな雰囲気があって、それがねアーティストだったりして、で散歩してると、私あんまり本を読んだりとか情報を集めたりするのって全然しないから、散歩しててうちわ屋さん、見つけたり、で散歩しててこう長い間1年半ぐらい家をこうちょっとずつリノベートして、ちょっとずつなんか内側でしてるらしい、カーテン閉まってて分かんないんだけど、なんか昔八百屋さんだったところをなんか少しずつ直して、なんかしてるぞなんかしてるぞと1年半ぐらい注目してたら、そこが貯金とかやってるところでようやくオープンして、時々こう開いててっていう、でそこがそーろと入っていておしゃべりをし始めるとすごく面白かったり、で私は小さい頃からそこが八百屋さんだって知ってるから、で入ってきた人はもちろんねそんな頃知らないし、でっていう風に何かいろんな人が集まってきているんで、いつかその一人一人に春かなショーに来てもらってお話したいなと思ってるんですが、立石さんもそうやってシアトルとか行って見てきたがジンのきっかけになるわけですよね。でロンドン行ってジンフェス見て、でなんか偶然見たけど感動して、ジンってなんだみたいな感じで作り始めたみたいな、が必ずしも地元の人とは限らずに、でもなんかそこに偶然出会ったものとなんかつながっていて、カルチャーって言ったら変な言い方ですけどできていくんだなっていう、そういう感じが実は今京都面白いっていうところなんですけどね。立石さん、そういう意味でなんか注目してることとかありますか？
注目というか、なんか今ね本当に名前が思い出せなくって、ベルリンちょっとだけ旅行した時とかにも、まあ、そういうなんか有名なタヘレスだったっけな、なんかそういう呼ばれてるエリア、まあ、すごい大きいビル、古いビルをアーティストがもうみんなでリノベーションして、すっごいなんか派手なビルになっちゃってて、
派手なビルになってるんだ。
まあまあ、もうそれがもうある種の観光資源にもまあなっちゃうんですよね、すぐにね。本当にみんなが好き勝手にデコレーションしたアーティストが住み着くようなエリアの建物とか、すごいなんかベルリンにもあったなとかね。まあやっぱああいうね、都心部の、ね、中にやっぱそういう、まあ、コミュニティから派生した場所っていうのはすごい、あちこちあるんでしょうね。そういうのなんか面白いですよね。
なので今度また立石さん来てくださった時に、そういうこう今まではこう人とかその人カルチャーとかそういう話をしてきたり、 DIY のあることについて話してきたけど、場所とそういうこう DIY な活動の関係とか、それどういうふうにネットワークができていくのかなっていうのは、なかなか個別を見てるとこうそのプロセスみたいなのがつかみにくい 方と思うんで、そういうこういろいろやってるインディペンデントでアートとかやってる人に来てもらって話ができたらいいなって、そういうのに立石さんとか龍太さんとかと一緒におしゃべりしていきたいなと、もう勝手にあの大文字山を見ながらでんでん虫を探しながら、あのラッキーポイントを集めながら考えております。そんな夏です。
大文字山は割とすぐ登れますよ。あれ僕も2年前
に登ってます。
思いつきで、はい、あれは割と気軽に登れる山道。
ああ、
はい、
小さい頃送り火の後だけ炭拾いに行ったりとか、
あ
そういうのはあったんですけど、今なんかすごい人いっぱいみたいですね。
結構行ってます、人が
密な関係
に気軽に、
うん、気軽に、で、あの歩くコースもいろいろあるみたいで、じゃあ今度立石さん登ってまた感想など、
はい
言っていただけたらいいなと思います、じゃあ今日もそろそろ時間でしょうか。最後の曲をまた、紹介して終わりたいと思います。ありがとうございます。